キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年5月29日、歴代史第一22章6節から13節。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時、私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く立てる。そこで今我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように。ただ主があなたに思慮と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の律法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。メッセージ、新たに使命を担う者。
今日初めていらっしゃった方、久しぶりに見えられた方、心から歓迎をいたします。私たちの教会の願いは、お一人お一人がこの素晴らしい神様にある信仰の歩みを受け取っていただくことです。教会には礼拝の他にも様々に催し物、グループの集まり、そういったものが持たれています。ぜひご自分にとって必要なものをそれぞれに受け取っていただきたいと願っています。私たちは今第一歴代史を飛ばしながらですけれども読んできています。神の民がどのように導かれてきたのか、イスラエルの王たちが何を受け取って歩んできたのか、それが書かれている書物です。先週はダビデが宮を建てたいと願った。そのことを読みました。しかし神様はあなたが建ててはならないのだとおっしゃった。あなたに続く後の世代の繁栄までを私が約束する。その時にダビデが建てるのではなく、ダビデの子供たちが宮を建てることになるという約束でした。私たちの思うところ、見るところ、知るところの範囲を超えた神様のご計画ということを見るときに、私たちはそこに期待を寄せることができ、喜びを覚えることができ、誇りを持って歩むことができるのだとお伝えしました。今日の箇所は、実際にその歩みがソロモンに託されていく場面になります。 ソロモンが宮を建てるということを命じられていく。果たして彼はそれをどうやって受け取ることになるのでしょうか。私たちは今日そのソロモンの歩みを見ながら自分の歩みを引き受けていくということ、神様から与えられ備えられ導かれていく私の歩みを引き受けていくということをご一緒に心に留めたいと願っています。6節のところから少しずつ読んでまいりましょう。この彼はダビデです。イスラエルの王ダビデはその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。その志というのはただ単にひとときの思いつきではありません。神様のためにと思って、そしてその思いを温め準備し、資材を集め、人々にそのことを伝え、いよいよそのことを取り掛かろう。ここまで長い時間彼はこのことをとても大切にしてきました。そのようにして強い願いの中持ってきた彼の歩み、取り組み、それをいよいよ実行しようとしたその時のことです。8節。私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。ダビデという人物、彼のことを一言で言うならば、戦いの人ということができるでしょう。彼が旧約聖書に初めて登場するのは、ペリシテとの戦い、向こうに大男ゴリアテを向こうに回しての場面でした。少年、勇敢な少年ダビデは、石投げを持ってその大男に立ち向かって勝利を収めます。それから、サウル王の元に仕えつつも、敵国と戦いを交えていく彼を、讃えて歌った歌はこういう歌です。サウルは千を打った、しかしダビデは万を打った。彼の力は強大で、敵国を従え、やがてその王座を揺らがないものにしていくことになります。これが彼の戦いに長けた生涯の歩みでした。しかしそのことのゆえに、あなたは主の家を建ててはならないと言われています。先週見た神様がおっしゃったことは、それとは少し違っていました。神様は、あなたが建ててはならない、あなたに次ぐ者が建てるのだ、とおっしゃった。しかしそのことに心を止めて思い巡らしていたダビデは、自らが敵に憎まれ、それを従え、力で治めてきたこの私、血を流してきた私が、そのままで神の宮を建てるのはふさわしくないのだと理解するようになります。いや、むしろ違うものがこの宮を建てるのだ。それが9節。あなたに一人の子が生まれ、彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。ソロモンという名前はシャロームというあの言葉から来ています。シャロームというのは平和を表す言葉です。シェロム、そこからソロモンという名前が生まれてきました。穏やかである、平和である。実際彼の歩みの中でイスラエルの平穏な歩みが繁栄とつながっていきます。ダビデが戦いの子であったのに対照的に、ソロモンは知恵を持って治めました。そのことのゆえに 敵を作ることにならず、友好関係が広がっていき、敵国と共に繁栄を喜んで、この一帯を治めることができるようになっていった。人々は、ソロモンの手の中にあることを喜んでいました。感謝をしていました。ソロモンのおかげでということができました。そういう一帯が広がっていったのが彼の知性です。その中で彼は、この宮を建てることになっていく。ここに非常に対照的な二人の姿が出てきます。戦いにかけたダビデ、穏やかな子ソロモン。それぞれの能力があり、資質があり、置かれた環境があり、その中で与えられていった歩みでした。それぞれに用いられて神様の技がなった人物たちです。二人とも違っています。しかし、優劣をつけるものではありません。どちらが良い、どちらが悪い、というものではなく、そこに与えられたそれぞれの果たす歩みがあった。このことは、私たちが神様の手の中でそれぞれに用いられることを表しているでしょう。あなたはどんなものを持って生かされている存在でしょうか。能力ということがあるでしょう。置かれた環境ということがあるでしょう。育てられてきた背景というものもあるかもしれません。努力してきた分野があるでしょう。資質があります。性格があります。人間関係があります。今していることがあります。それらを含めて私の存在というものです。私の存在は隣の人の存在と違っています。こちらの隣の人とも違っています。みんな違うんです。そしてみんなそれぞれに神様がそれを与えてくださっています。それは優劣をつけるようなものではありません。人のことを見て羨むようなことでもありません。人を見て自分を蔑むものでもありません。それぞれに備えられてきたものです。そして神様はそれを用いてくださるんです。もちろんその中には、私にとって好ましくないこと、できればやり直したいこと、なければいいのにと思うことすら含まれています。ソロモンは穏やかなこと言われていますけれども、彼の生まれには曰くがありました。できればそれを払拭したいと思ったことだってあるでしょう。彼はダビデとバテシェバという女性との間の子供です。バテシェバはダビデの正規の妻ではありませんでした。水浴びをしている彼女を一目惚れをしたダビデが強引にその夫から奪った女性です。その間に生まれたソロ。そのことは誰もの知ることとなりました。そんな中で彼が王位を継いでいこうとするならば、他にいた子供たちがなぜソロモンがと妬み、やっかみ、非難の声を上げ足元を救おうとしたことでしょう。そんなことも含めて彼は、しかしそれでも穏やかな関係を共に築いてここまで来ることができた。その彼を神様は用いようとされているのです。あなたはどんな存在として生かされているでしょうか。あなたはすでに何を与えられているでしょうか。足りないものを数えるよりも先にあなたに与えられ備えられていることを見ていただきたい。私にとってマイナスであり消したいことすらそれを見ていただきたい。そしてそれを私の存在として引き受ける者たちであってほしいと願っています。そのような中で、十節のところです。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く建てる。と 約束がなされました。ここには神との関係ということが約束されます。神様に与えられた私の存在が神様との関係の中に生きることができる。ここで彼は私にとって子供となると言われています。親にとって子供は愛すべき存在です。特別な存在です。5月になってとても気候が良くなって、この季節に運動会が開かれる小学校も多いようです。昨日も多くの学校で運動会が開かれたことでしょう。運動会に行くと、競技に頑張る子供たちと、それを見に来る親、あるいはおじいちゃんおばあちゃんたちを含めて、みんながいます。構えられるカメラ、ビデオ、スマートフォン、その画面の中には、愛すべき自分の存在が映っていることでしょう。同じ体操着を着ていても他の子ではない我が子を、我が孫を、その画面は追っていきます。体操をし、ダンスをし、人形が変わってこちらにいた彼が、彼女が向こうに行っても、その画面はその姿を必死に追い続けます。遠くにいてもズームをしてその子を見続けます。なぜでしょう？我が子だからです。他の子ではない特別な存在だからです。実際には輝いてはいないんですけれども、特別な存在として輝いて見えるかのように目に飛び込んでくるのが我が子の存在でしょう。神様はまさに私たち一人一人をそのようにご覧になる。彼は私にとって子供となるのだ。愛すべき、目を離すことのできない温かな眼差しを注ぐ子供なのだ。その一挙手一投足、どこに行ってもどのような歩みをしていても、彼は私の愛する子供なのだ。その関係が築かれていくことになります。たとえ遠くに離れていても、たとえ神様の喜ばれないことをして背を向けていてもです。神様は温かな眼差しでそれをご覧になり、なぜそんなに遠くに行ってしまったんだ、戻っておいでと声をかけ、なぜあなたはそんなに自分が痛むようなことをしているのだ、さあ目を覚ましてごらん、ほい、その声をかけて私たちを見守っていらっしゃいます。そのような父なる神、ソロモンにとって神様は父となるのだ。父とはどういう存在でしょう。自分を超える大きな存在です。自分を超える大きな存在に対して助けを求めることができ、信頼することができ、任せることができる、そういう存在です。ソロモンにとっての実の父はダビデです。もちろんダビデが彼の頼りになる存在であったことは間違いありません。しかしその父ダビデが助けられる範囲というのもまた限られていることです。これからソロモンが家を建てていくことになる。その時ダビデはこの地上にはもういない。それを全部傍らで見守り手伝ってあげることはできない。そんな時、続く11節のところ、そこで今我が子よ。ダビデにとって愛するべきソロモンは子供なんです。その我が子に呼びかけて、自分は共にいられない時、主があなたと共におられ、これを果たさせてくださる。神様はソロモンにとって自分を遥かに超える大きな存在であり、親しく助けを呼び求めることができ、頼って 共に歩んでくださる方でした。そのような関係を与えられて、彼は実際の事業、何をするかというところに足を踏み出していくことになります。ソロモンという存在が神様との関係を与えられて、実際の歩みに足を踏み出していく。11節、我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神と主の宮を立派に建て上げることができるように。主の宮を立派に建て上げることができるように。この立派という言葉は、私たちに偉大な事業を思い起こさせます。確かにソロモンがこの壮大な神殿を建てることができたとき、それは立派と言われることがふさわしいことでしょう。しかし、ここで言う立派というのは、その成し遂げたことがどれだけ大きなものであるのか、人々から称賛されるものであるのか、それがどれだけ人より優れているのか、そのことを問うものではありません。ここで言う立派とは、神に生かされている存在として、神様に導かれる関係の中で、それにこうするように歩みが進められていく様を指して立派と表現されます。神様がソロモンの前になすべき、歩むべき道を一本まっすぐに備えてくださった。その時に彼は神様に与えられたものと導かれることをそこに照らし合わせて自分の歩みをスーッと寄り添わせるように進んでいって、これを成し遂げることができた。そのことを指して立派と形容されるのです。たとえ小さなことであっても、大きなことであっても、目立つことであっても、目立たないことであっても、神様の導きにこうするようにして、そこに寄り添っていった歩みが立派と言われるものです。私たちもそれぞれ神様から託され導かれ果たすべき使命役割が与えられていることでしょう。あなたにとってそれは何でしょうか。私の歩みによって次の世代が育てられていくこと、家族が養われていくこと、お仕事によって社会に貢献をしていくこと、自分の存在によって知るべきことが知らされて筋道が立っていくこと、助けの必要な人に助けがもたらされていくこと、社会が変わっていくこと、私たちは様々にそれぞれに歩むべき歩みを備えられています。私という存在、神様との関係の中に生かされながら、実際になすべきことが与えられているとき、そこに私の歩みがスーッと寄り添ってまっすぐに進んでいくこと、神様の呼びかけに応えるようにして導きに応じるようにして、そこに道筋が築き上げられていくこと、ソロモンはまさにしてそういうように宮を建て上げるようになる。だから今日読んでいただいた箇所の一番最後です。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたがこれをするのだと命じられ、進められ、背中を押され、彼はここから歩み出すことになっていきます。もちろんソロモンにとってこのことはたやすいことではありませんでした。いくつかの理由があります。一つはこの時の時代です。ダビデが敵国を従えた後なんです。 戦乱の時代です。今まで力の強い王が君臨していたゆえに支配が収まっていた。でもダビデが死んだ時どうなるでしょう。次の王の力が弱ければ治められていた敵国周辺諸国は一気に反旗を翻してこのイスラエルに襲いかかってくることでしょう。そんなことを考えると戦いの子ダビデの後を継ぐのはさらに戦いに長けたものでなければならなかった。しかしソロモンはそういう武力を持ち合わせていませんでした。いつ誰がどういうふうに自分たちに反旗を翻してくるかわからない、その中で彼は宮を築かなければいけなかった。さらにあるのはこの宮の規模、おおよそ私たちの想像をはるかに超えた金と銀とが集められ、その石切り工たちが集められ、鉄大工人たちが備えられて、これからいよいよ神殿の建築に取り囲む。後の資料によればそれは、初めから終わりまでおよそ20年を超える大プロジェクトだったと言われます。この動乱の時代に、そんなにも大きな規模のことを、このソロモンはなさなければならなかった。しかも、ソロモンはまだ青年だった。ダビデは年を重ね、経験を重ね、百戦錬磨の王として君臨した人物。しかし、その彼の後を継ぐ王ソロモンは、確かに二十歳は超えて青年は超えていましたけれども、王様としては一年生です。しかしその彼にこの技が託されていた。いくつもの困難が予想され、一筋縄ではいかない。恐れる理由のたくさんある。躊躇し戸惑い、やめてしまいたくなるだろう。その中で、恐れてはならない、おののいてはならない。強くあれ、惜しくあれ、あなたがこれを立派に立てることができるように、一体どうやって？ちょうどその間のところに差し挟まれているのが、主の律法を掟と定めを守り行うということでした。この主の掟律法定めを守り行うということと、恐れてはならない、おののいてはならないということがセットになっているのは、このソロモンの時だけではなかったんですね。遡って、やはりリーダーを引き継いだ、ヨシュアという人物。彼の時にも恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、惜しくあれ。そしてこの律法と掟定めを守り行え、と歩みが託されていきました。彼の前のリーダーはモーセです。イスラエルをエジプトから連れ出したリーダーです。しかしそのモーセはイスラエルを約束の地に導き入れるという使命を果たすことはありませんでした。ここにダビデとの類似性が見られますね。彼はそれを次のリーダーであるヨシュアに託しました。その引き継いだヨシュア、彼はあまりにも大きなその役割を、しかし恐れてはならない、おののいてはならない、主の命令を着て定めを守ってこれを行え、言われて約束の地に入っていきました。与えられてきた、守ってきた、神様のこうあるべきという姿、願い、思いを託したその教えをあなたは手にし、受け取り、それをもってこれからも歩むように。ソロモンにも同じことが言われました。今までずっと時を経て、大切に大切にされてきたこの律法を掟定めを、あなたは受け取り、それを守り、行いなさい。その時、あなたは栄え、そしてこれをなすことができる。ともすれば古くて役に立たないと考えられるかもしれない。ともすれば束縛で拘束をして もうそんなものはいらないと、自由になりたいと捨ててしまいたいものであるかもしれない。しかし、なお私たちが歩むにあたって、本当に大切なこととして受け取り直さなければならない神の教えがある。古いままではなく、今日あなたが直面する新しい状況の中で命ある新鮮なものとしての教えを自分のものとして進んでいくのだ。それは今も昔も実は変わらない。これからも変わらない。すべきことが変わっても、どんなに大事業であっても、目立たないことであっても変わらない。なお神様の教えの中に、新しい命をいただいて、そこに歩むのだ。困難もあります。波乱もあるでしょう。しかし、ストーリーにはそれがつきもの。桃太郎は、川から桃が流れてきて、桃を割ったら、男の子が生まれておじいさんおばあさんと仲良く暮らしましたでは終わらない。そこには困難が出てくる。チャレンジが出てくる。それを成し遂げるストーリーの展開をしていく。神様が私たちに備えたい。私たちに願っておられることは、私たちに託しておられる責任は、残念ながら、この、一筋縄ではいかない社会の中において、世界の中において、人間関係の中において、すんなりといくわけではない。しかし、神様の言葉、教え、定められたところを日々に受け取り直していく中に、私たちの歩みが果たされていく。あなたの前に、神様が導かれている道はどんな道でしょうか。どのようにそこを歩もうとしているでしょうか。この一週間あなたは何を頼りにして進んでいこうとしているでしょうか。思いがけないところがあったときにどこに立ち戻ろうとしているでしょうか。ぜひ一日一日与えられていくあなたの存在、神様との関係、実際になすべきこと、その中で。あなたが立派にそれを果たすことができるように。神様の導きによって、沿って、立つように。あなたの歩みがなっていくように。ご一緒にそのことを期待し、願い求め、そして、毎日の歩み、与えていただきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。